もう一つの説明をしていきましょう。僕らがよく使っている CD、DVD の仕組みですね。あれは円盤状の中にですね、光が当たるキラキラした部分があるんですけども、そのキラキラした部分にですね、機械、オーディオ機器とかの機械の中にある、ある一個のレンズのですね、光を当てる、レーザーのようなピーッと当たる光が当たると、そこの中に含まれているデータが音となったり映像となって外に現れてくるわけですよね。と、そのレーザーが当たってないところ、光が当たってないところにあるデータは、データはあるんですけれども、映像化も音にも変わらないわけですよね。あるんだけれども、現実化してないわけですね。先ほどのホースの方で言うと、そこに水があって、固体化、固形化する前の水がそこにですね、液体としてあるんだけども、固体化してないと。固体化するのはリングが来てですね、超冷たい、その低温のですね、リングが来ると、固形化、固体化すると。こういう考え方ですね。そうすると、この中に3つのものがあるんですね。まずは、その現実化した、外に出た、現れたもの。それから、そこにすでにあるけれども、まだですね、現実化してないもの。それから、CD とかレーザー、DVD とそのレーザーの光線ですね。現実化させるものですね。現実化されるもの、現実化するもの、そして現実化された表現、外に現れたものですね。この3つがあるわけですね。と、僕らが毎日体験しているこの世界っていうのは、外に現れているから、何らかの現実化されたものということは、どこかにですね、現実化されるものとですね、現実化するためのその媒体となるレーザーであったり、リングが必要なわけですね。それらによって毎日の現実が起こっているわけですね。じゃあ、先ほどのホースの中の水だったり、CD の中のデータだったりする、そういう現実化されるものはですね、どこにあるんだろう？という話をしていきたいと思います。今度はですね、中学校の時に習った XY 軸のですね、平面座標を浮かべていただけますでしょうか。そこに X イコール Y でですね、一歩進むと一上がるというですね、直線を描きます、描きます。そうするとその直線が右上がりになっていって、そこはその方眼紙なら方眼紙のプロットした点の集まりが線になりますよね。で、点は10個、100個、1000個連続していって、それが線のように見えているわけですよね。なので、その点の細かさをどんどんどんどん細かくしていけば、その線の中には無限の点があるわけですね。と、今、その X イコール Y という一本の線だけでも無限の線が実はあるんですけれども、平面のその座標軸、座標の中を考えると、今言った話で言うと、点はもっともっともう無限にありますよね。さらに、今のは、2次元の平面なんですけども、これ3次元でですね、空間というふうに考えていただきます。この空気がぷかぷかとあると、それから宇宙があると。この空間にもですね、今の理屈が適用されると、その中に含まれる点というのは無限だなということ、これ自体はなんとなく、なるほどと、わかるかと思います。そしてそれが今自分が生きている世界だけじゃなくて、地球があって宇宙があって、どうやらなんかその向こうにそのすごい宇宙があってと、よく知らないけどそんな世界があるってことぐらいは知ってるわけですね。そうするとその空間に無限のですね、何かが含まれているんですね。空気とかそういう分子とかそういう話ではなくてですね、この無限の空間の中に含まれている無限のですね、何かのことを、これをシナリオと呼んでます。これが先ほどホースで言うと水に当たる、CD で言うと、そこに書き込まれたですね、情報に当たるものですね。このシナリオと呼ばれるものがこの無限の空間に含まれているんだ。これ畳み込まれるなんて言うんですけども、含まれているんだということがまず理解の一つ目です。そうするとこれシナリオというふうに呼びましたので、人生のシナリオなんていうふうに言い方をしますが、例えば西田だったら西田のですね、起こりうるシナリオが無限に全て含まれているというふうに考えるんですね。と、今、今 今日起こっている、今日僕がここで、録音機の前で喋っているという現実を引き起こしたというのはですね、何らかのレーザーの照射とかリングを当てて、固体化固形化したので実現したわけですね。何を実現したかというと、無限に含まれている空間の中にあるですね、そのシナリオのたった一個を実現化させたんですね。毎日僕らはそのシナリオを生きていると。ということは、シナリオを変えることがもしできれば違う人生を生きることができるらしいなというくらいの理解でここまではいいです。よくですね、アファーメーションをするとか、願望実現のためにホニャララをするというのはありますけれども、もしもあれをやった時にどんな風に人生が変わるかといったら、なかなか人生変わらないなという体験をした人が多いかと思うんですが、先ほどの XY 座標で思い出していただきたいんですけれども、XY 座標でですね、一歩進んで1上がる、一歩進んで1上がるというふうに2個進んで2個上がるとですね、その座標上にですね、いる限りは、その座標上を進む以外はですね、何も変わらないし、隣にですね、もう一歩の直線があっても、それは別の直線なので、直線から直線に乗り移ることはできないわけですよね。で、アファメーションをしてもしても人生が変わらないっていうのは、その XY の線上にずっといるというふうに理解していただければいいんですね。そうすると、これをシナリオというふうに置き換えると、そのシナリオ内にいてですね、シナリオ内で願望実現をどんなに叫んだとしても、そのシナリオ内にはですね、その実現したい、先ほど言った、現実化するって言いましたね、その現実化したいシナリオが含まれてないわけですから、どんなに叫んでもですね、そのシナリオが実現しているシナリオを生きているので、決してその願望は実現しないという理屈になるわけですね。これは願望実現のアファメーションがいけないとかそういうことじゃなくって、そのシナリオ内にいるからこそそれは実現しないんですよという理解がまず一つ目ですね。と、今の実現メカニズムが分かっていると、ということはシナリオを移れればいいのかなというふうに思いませんでしょうか。実は、正解という言い方は適切かどうか分からないんですけれども、願望実現というのはシナリオを移ることでしか願望は実現しないということなんですね。じゃあどうやってシナリオを移ればいいのかという話をだんだんしていきます。では先ほどはですね、現実化されるものについて空間にたくさんシナリオが無限にあるんだよねって話をしました。ここには西田光弘が生きる可能性のある、生きられる可能性のあるシナリオが無限に畳み込まれているんです。それは有限じゃなくて無限にあるということなんですね。無限なシナリオがあると。で、もう一個ですね、今度は先ほどのレーザーであり、リングに当たる方のお話をしてないわけですね。何がですね、レーザーであり、リングなのかというと、これはご存知の、潜在意識とかその感情に当たるものなんですね。その感情なり、潜在意識なりがあるシナリオにある情報を送ると、そのシナリオが氷になる、映像になる、音になるというふうな CD、DVD の理屈は、それを、なんですかね、模しているというふうに考えていただいてもいいわけですね。じゃあその感情って何なのかというふうに考えていくと、これは感情っていうのはエネルギーだということなんですね。よく潜在意識のことを勉強すると、感情は、何回も何回も入れ続けることによって実現するそのアファーメーションの話ですね。それから大きな感情を伴うとそれが現実化するしないしやすいみたいな話を聞いたことがあるんじゃないかと思います。なのでここの段階ではまず感情はエネルギーなんだということまでちょっと理解していただければいいです。感情はエネルギーなんだと、ここまでですね。で、次の、お話に行きます。先ほど7つの単語の中で出てきた、振り子というお話ですね。振り子についてお話をしていきます。振り子というのは 例えば振り子時計についてる振り子みたいな、右左にしか動かないようなああいう振り子ですねを思い浮かべていただいてもいいですし、それから、糸の先に五円玉でも吊るしてですねぐるんぐるんと回すような、まあ、ペンジュラム型の回ってる姿を想像すると円錐型になるようなそういうペンジュラムのような振り子を想像してもらっても、構わないです。それから子供の頃、それから今お子さんがいれば子供を乗せてブランコを漕ぎますね。あれも振り子ですね。振り子を動かすには何が必要かというとエネルギーが必要ですね。一押しが必要で、一押しすると、ブランコはちょっと動きます。そしてそのエネルギーがなくなると止まるわけですね。とエネルギーがずっと必要なんですよね。何回でも押してあげる必要があると。と振り子というのは動かなくなる、エネルギーがなくなると止まるよなという理解。そして次の、これは先ほど冒頭に言った、まあ、考え方ということなので受け入れる受け入れないというのはご自分で判断していただきたいんですけども、この振り子というですね、実は生命体がいるんだ、エネルギー情報生命体というふうに本では言っているんですけども、エネルギー生命体なんですね。この振り子というエネルギー生命体が全てのですね、先ほどの実現のメカニズムを司っているんだよっていうのがこの振り子の法則です。振り子は先ほども言ったようにエネルギーがないと止まっちゃうわけですね。と振り子はエネルギーを欲しがる生命体なんですね。生きているのにそこに意志があるというふうにでも思ってください。意志があって生きているので生命体なので死にたくないとエネルギーをくれ、エネルギー欲しい、どっかからエネルギー集めようとするというふうに考えていただくといいですね。すると、じゃあ何がエネルギーかというと、先ほど言った感情がエネルギーなんですね。この感情エネルギーを食べて生きているのが振り子というものなんだということです。じゃあどんなふうにその感情エネルギーを吸収しているのかという話をリンゴの話で例えてみたいと思います。これも本でお話をしている話ですね。リンゴが嫌いという人が、いたとしましょう。僕はまあ、食べられないものは基本的に気にないんですけども、自分から好んで頼まない、注文しない食べ物いっぱいあるんですね。で、まあ、ずっと遡ると、嫌いな食べ物がいっぱいあって、まあ、エビが嫌いというのがありましたですね。じゃあエビが嫌いでもリンゴが嫌いでもいいんですが、人生毎日生きてればですね、リンゴに出会ったり、エビフライに出会ったり、エビに出会ったりしますよね。で例えばどこかのお家に行けばですね、リンゴを剥いてくれたりですね、エビフライが出てきたり、こんなことがある確率で起こるわけですね。これはエビがですね、普通の確率で登場するシナリオを生きているので、普通に、ある確率でエビには遭遇するんですね。リンゴも一緒です。ある確率でリンゴに遭遇するんですね。ところがある人がリンゴが嫌いということに自分がものすごいですね、先ほど言葉が出てきましたけれども、まあ重要性という言葉は後で使いますが、リンゴは嫌いだということを大声で叫んだとしますよね。もう本当にリンゴは嫌いなんだと、もうなんでリンゴなんか出すんだ、ムカつくなと言ったとします。そうするとその時その人の感情エネルギー、感情メーターはどういうふうに触れるかというふうに考えてみていただけますか。感情メーターはボンとですね、触れるわけですね。そうすると、そのエネルギーが、感情エネルギーがそこに発生するわけですね。すると、これはリンゴ振り子とでも名付けてください。まあ、西田の話の聞き方が分かりやすいですね。西田がエビが好き嫌い、嫌いだと言うとですね、エビに対して別に何とも思ってなければ、エビ振り子は起こらないんですね。ところが、エビが嫌いってなるとエビが嫌い振り子というのが発生するんです。ブランコは止まっている限りずっと止まっているんですが、動かしたら動き始めますよね。でエネルギーがなくなったら止まるわけですね。そうするとエビが嫌いってあるところで言った時にエビが嫌い振り子が発動します。そしてエビが嫌い振り子はですね、生命体なのでずっと動き続けたいというふうに、生命体として行動します。で、どのエネルギーを食って生きていくかというと、エビが嫌いという強い感情ですね。そうするとよくこれは潜在意識の話で言うんですけれども、 嫌いとか好きとかっていう感情にはですね、サイズがあるって話ですね。嫌いという強烈な感情が入ると振り子はボンと振れるわけですね。そうすると振り子はブランコは頂点まで行ってゼロ地点まで戻ってきて、さらに今度逆の方向に行ってまた振れるわけですね。そうするとこの西田という人間にですね、エビというものに遭遇させておけばですね、西田は必ずエビが嫌いと叫ぶので、またエネルギーがボンと発生するわけですね。そうするとブランコが触れる、エネルギー生命体はまた生きながらいると、エネルギー生命体はまたエネルギーがちっちゃくなっていくので、死にたくないので西田にエビが嫌いというシーンを遭遇すると。よく引き寄せとかという本がありますけれども、あれは、プラスのこと、マイナスのこと、ネガティブのこと、ポジティブのこと、何でも同じですけども、引き寄せるということはですね、実はこのことを指しています。そうするとこれは何が起こっているのかというと、誰にでもエビに遭遇する確率はある普通の、レギュラーの確率があるんですが、エビが嫌いということにこだわった、その事実にですね、重要性を持たせたときにですね、振り子エネルギーがエネルギーを食って生きていくので、どんどんですね、異常値になっていくんですね。エビに遭遇する確率が異常値になっていくんですというシナリオに移ったということなんです。エビが嫌いと言い続ける限りですね、それはエビが嫌いだというシーンに遭遇しないといけない、そういうシーンが多いシナリオを生きるということになるんですね。例えばこれを仕事に置き換えて言うとですね、いつも上司とうまくいかないとか、上司と噛みついて問題が起きているとすると、その後にですね、感情がボンと触れると、これは上司に噛みついた振り子が発生してですね、上司に噛みつくシーンが常に起こり続けるわけですね。これは上司とのやり取りに対してムカつくというふうに自分がレギュラーにはですね、上司とのいさかいなんていうのはあるわけですね。これ上司じゃなくてもいいです。夫婦でも同じですね。夫婦の中の、揉め事、いさかいなんかあったとします。そのことに強烈にムカつくとかと思ったとすると、それが夫婦ムカつく振り子が発動してですね、死にたくないのは振り子ですね。夫婦ムカつく振り子が死にたくないために、ムカつくような出来事を起こさせるようなシナリオに移動するということなんですね。すると異常値のシナリオに行ってしまったらですね、常にそこで、夫婦いさかい揉め事振り子に重要性を持ち続けている限りですね、そのシナリオを生き続けるということなんですね。これはエビで説明したりリンゴで説明したんですけども、全て一緒です。ここまでですね、できたらですね、まあ、全部で20分ぐらいのお話なんですけれども、もう一回ですね、止めてチャプターでここで切りますので、もう一回2回と繰り返して聞いてみていただくといいんじゃないのかなと思います。